お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
おむすびと聞いて連想するものは何でしょうか。子供の頃食べた熱々作りたての母の味。ピクニックなどに向けて三角形になるように一生懸命作った楽しい思い出。テスト勉強中、小腹を満たすために頬張ったコンビニの味。日本で生活していたことがある方なら、おむすびの思い出は数えきれないほどあることかと思います。今回のインタビューは、そんな日本人にとってのソウルフード、おむすびで、日本と世界を結ぶ活動をしている前田彩香さんからお話を伺います。愛知県のご出身の前田さんは、黒でサラサラなロングヘアと真っ白な歯の笑顔がとっても爽やかな女性です。今はグラフィックデザイナーのお仕事に励む傍ら、日本にいるご友人の菅本かなさんと共に、旅するおむすび屋と銘打ったプロジェクトを通じて、おむすびの魅力を日本、そしてオーストラリアで発信する活動をしています。まずは旅するおむすび屋とはどんなプロジェクトなのか聞いてみました。
旅するおむすび屋はおむすびを通して日本の魅力だったりとか地域の特性っていうのをこう伝えていくっていう活動をしています。おむすびの背景にあるストーリーだったりとか、こう人々、このおむすびが生まれる時のこう人々が込めた思いだったりとか、こうあったかいこう愛情みたいなところをこう旅で知ることができたので、そこからおむすびの魅力に引き込まれた感じです。
もともとこのプロジェクトが誕生した経緯っていうのは何なんでしょうか。
ちょっと深掘った話になるんですが、代表の菅本が、中学校高校生の時に拒食症という病気になっていて、で身長160センチに対して体重23キロっていうところまで落ちていて、本当に食べられない、こう本当に明日生きていられるかもわからないっていう状況まで落ちてしまったんですが、そこから、回復をして、その時に食べることって生きることだし、生きる喜びなんだなっていうのを気づき、それをこう伝えていく活動がしたいって思った時に、おむすびってこう誰でも結べて誰でも食べられるっていうところがこう魅力だなっていうことに気づき、おばあちゃんたちから子どもたちまで基本的にいろんな人がおむすびに関われるっていうので、食べる喜びをハードル低く伝えていきたいっていうのでおむすびを選んだと。コロナ禍になった時にこう一回仕事が全部止まったんですね。でその時におむすびをもっと深掘ることがしたいっていうので、日本全国おむすび巡りっていう47都道府県のおむすびを取材して、それを本にするっていうプロジェクトを立ち上げました。いろんな地域に行って地域のおばあちゃんだったりとか、あとは生産者さん、あと、地元のシェフに取材をして、おむすびのこうどんなおむすびなのかとか、なんでこのおむすびが食べられていたのかとか、そういったところを取材しました。
学生時代はスポーツ栄養学の観点から食に触れていた前田さん、旅するおむすび屋の発起人である菅本さんが自らが経験した苦しみをバネに、食べることの喜び、そして大切さを伝える姿に感銘を受け、共に活動することを決めました。このプロジェクトを通じて、ご当地の特色が現れたバリエーション豊かなおむすびたちとの出会い、またおむすびに欠かせない食材を作る地元の人々から、環境問題が及ぼす身近な食材への影響など、さまざまなことを学んだと語ります。
長崎の壱岐で食べられているウニのおむすびなんですが、これもまたすごく面白くって、ウニがすごいそこでは取れるので、たくさんのウニを使っておむすびするんですが、特に九州の方って醤油が甘かったりとかってしてると思うんですけど、私たちも取材に行った時に砂糖、よくスーパーで売ってるような白砂糖を買ってきてっていう風に言われて、でそれで持ってって、で取材が終わる頃にはその一袋全部なくなっているっていう、 たくさん砂糖を使った料理を出してくださって、それをまた、なんていうんですかね、おむすびを通してこう表現している姿みたいなところがすごく面白いなと思ったポイントでした。
甘口のおにぎりなんですか、
そう
そ
で
の。
すね、はい。
また甘いウニっていうのもなかな か
そうで
食べ
す
る
ね。
機会ないですよ
はい。
ね。
特
い
に
や、気にな
こう、
ります。
ウニってこう、熱を加えると、よりこう甘くなるというか、だったりするので、はい、それはまた面白いポイントでした。
これまで、そういったさまざまなところで取材をされる中で、人とのつながりがすごく印象に残った場所なんかもあるかと思うんですけれども、今度はその心に残った出会いであったり、つながりのエピソードがあれば教えてください。
佐賀に行った時に、海苔漁師さんを取材してしたんですけれども、その海苔漁師さんがもう海苔漁師歴40年の、大ベテランの漁師さんなんですけど、その方を取材した時に、そのもう本当漁師が憧れる漁師みたいな方なんです。そうですね。で、その方の取材をして、で、有明海のお話を結構聞いたんですね。で、日本ではこう有明海がこう日本海苔としてすごくこう生産地ではあると思うんですが、今こうだいぶ環境が変わっていて、こう海苔が本当に取れなくなっている、こういい海苔が取れなくなっているっていうのも伺って、でそれを聞いたのがもう3年前、3、そうですね、3、4年前ぐらいに私も取材に行ったんですけど、で、でその時にこう漁師さんもその海の環境を教えてくれたりとか、あとは、やっぱりこう、海に稼がせてもらっている分、海に恩返しをしたいっていうこともおっしゃっていて、なんか、そうですね、なんかそういったところで、こう、海苔漁師が集まる海苔サミットみたいなところも、こともで、こう、全国でいろんな海苔漁師をつながるような場を、が開催されていたりとか、なんかそういったところもすごいこう食べ物を通して自然のことを伝えるっていうこともこうされている漁師さんだったので、そういったところもすごくこう受け取るものがありました。
日本各地を巡り、その土地その土地のらしさが現れるおむすびたちと出会ってきた前田さん。オーストラリアに移ってからは、自身の目で、そして肌で感じてきたおむすびの魅力を、こちらの人々に広めたり、メルボルンのらしさが感じられるおむすびを、現地の人々と共に作るワークショップを開催しました。
8月におむすびのワークショップっていうのも開催しました。いろんなおむすびの具材を用意して、で、それこそそのメルボルンらしさみたいなところも出したかったので、多国籍な街だと思うので、その世界の、いろんなところから有名なそれらしい、その国らしい食べ物、そういうのも用意して、参加者の方が自由に具材を組み合わせておむすびをできるっていう、そういうワークショップをですけど、すごい皆さん面白い組み合わせだったりとか、こうアイというか、形もそうですね、そういうのもすごく自由に楽しんでもらっていました。
オーストラリアでこういった活動をされていると、慣れ親しんだ食材が手に入りにくかったり、または逆にこう、ね、先ほどもすごくこう多文化という言葉が出ましたけれども、多文化の国なだけに新しい食材に出会うことも多いかと思うんですが、オーストラリアで発見した意外とおにぎりと合う食材はありますか？
そうですね。アボカドとかは結構私おむすびに使ったりします。
ああ、で、どうやって入れるんですか？
アボカドを普通にこう、ペーストにするときもあれば、細かくして入れることもあって、あとクリームチーズもご飯と結構あったりするので、チーズ入れたりとか、あとは鰹節もその中に入れたりして、味付けは例えばポン酢だったりとか、そういうのでちょっと垂らして減るとか、そういうのも結構好きだったり、あとベジマイトなんですけど、あれ焼きおにぎりに結構美味しくって、ちょっとチーズ味が出るというか、
そう、
それ
本当
も
に
また、はい、
OG おにぎりですね。
そうですね、そうですね。
多国籍国家であるオーストラリアには様々なバックグラウンドを持つ人々が住んでいます。前田さんは日本のソウルフードであるおむすびを通じて、日本人以外の方もご自身の文化の懐かしい味を思い出したり、自身のルーツを象徴する食べ物に思いを馳せることにつながってくれれば嬉しいと語ります。
おむすびって日本人の日常食だからこそ、いろんなストーリーがあって、こうみんながこう共感というか、まあ、何かこうそのストーリーを見て自分にこう思うような思う自分も思い出すようなことが日本人としてもあると思うんですけど、それって結構海外の方、こう日本人じゃない方も同じなのかなというふうに思ってて、その私も こっちに来ていろんな世界のこう食文化についてちょっと本を読んだりとかしたんですけど、その時に結構似てるなって思う食文化もあったりとかして、日本と似てるなって思う食文化もあったりして、その時におむすびを通しておむすびのストーリーを伝えることで、その方がその日本人じゃない方も何かこう自国にとってのおむすびみたいな食べ物を思い出して、国とのつながりだったりとか何か思い出とのつながりみたいなのをこう感じられるような空間にしたいなと思っていて、
こんな風にここオーストラリアでもおむすびの魅力を発信してきた前田さん。今は9月19日より開催のおむすびエキセビション、おむすび展に向けての準備に励んでいます。どんなイベントなのか聞いてみました。
47都道府県のおむすびを、ストーリーとともにパネルや写真を使ってご紹介します。合わせてそのおむすびの、展示しているおむすびの中からピックアップして、実際に結べて食べれるおむすびのワークショップも開催する予定です。皆さん、日本を感じに来てください。
おむすびエキセビションは9月19日から22日までの4日間、ノースメルボルンにある SNKPK スニークピークスペースで開催です。イベントの詳細や旅するおむすび屋さんに関する詳しい情報は、旅するおむすび屋で検索してみてください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。